ス街と
老害のボードゲーム概論、まあ、ということでタイトルコールもあったんで、今週も始めていこうと思うんですけれども、どうも老害担当のひろしです。
ナイス街の小林です。
はい、今頭で今週もというふうに言えたんですけども、多分今月は4週連続、まあ、先月からですね、4週連続ぐらいで配信できてるかなということで、ようやくペースが当初に戻って順調に配信できるようになってきて、本当に良かったなという感じですね。
良かったです。ありがとうございます。
いやね、定期的にやるっていうのは、一回途切れちゃうと、またそのペースを取り戻すのがね、大変なんですよね。
そうですね。なかなか大変でしたね。
まあそういうのも一人でやってると、このままでいいかなっていうふうにやめちゃったりするんですけども、相方がいて、で、その相方との関係が悪くなったりとか、まあお互いがもう、致命的に忙しくなっちゃってどうしてもなくなったりとかっていうような場合は、二人手もどうにもならないんですけど、まあ、特にそういったこともないというふうになると、二人いるからこそこう続けられるっていうのがあるんで、まあ、複数人いるっていうのは実にありがたいことだなというふうに思っています。
よかったです。僕はもうでも、全部、おんぶになっこでやっていただいてるんで、ありがたいばかりですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、最近遊んだゲームの話でもという一番こう、潰しの9回を一本取っとこうかなと思ったんですけれども、はい、小林さんは先週のモバラでテーブルゲームの、仕事帰りのゲーム会ですね、平日会も参加できずということで、はい、で、今週は会場都合で開催されずというようなことで、なかなかゲームを遊ぶ暇もないっていうことですけれども、忙しいんですね。
ちょっとバタバタしてますね、連休前後だったりもしたので。
普通の社会人はですよ。
はい。
ゴールデンウィークともなれば、連休中に、毎日ゲーム会行ったりとかして羨ましいなって皆さんのこうツイッター上の書き込みなんかをですね、ツイートなんかを見るにつけ、僕はそういう風に羨ましいなって思ったんですけども、小林さんはそっちの方面ではないんですね。
そうですね、ボードゲーム会は結局行けなくてですね、積んでいるゲームだけがひたすら増えていくっていう、そういう状態でしたね。
ねえ、増えますよね。僕もこの4月5月は、まあ、3月もなんですけども、結構増えておりまして、
はい。
どうかなと思うんですけどね。こんなに遊べないのになと思うんですけども。
でもこう、買わないとなくなっちゃうと思うと、遊びたい時に買っておけば遊べるかもしれないけど、買わなければ絶対遊べないと思うと、ついつい。
そうなんですよね。で、本当に良くないんですけども、お買い得だから買っとこうかっていう理由で増えてる部分が結構あるっていうのが、僕の場合は結構それがあるので、本当買わなくていいなって思ってるんですよね。2000円とか3000円のやらないゲームを4個買うんだったら、まあそれこそ小林さんが買いたいって、あ、っていうか買ったんですね。サイズとか、それぐらいの、
まあ何回も遊べるゲーム。全長に積んでますけど。
そういったものを買った方がいいに決まってるんですけどね。
いやー、まとめは言えないですよね。
で、さらに加えてちゃんとしたのも買っちゃったりとかしてるから、価値が悪いですよね。僕ね、今朝ブラスの、はい、豪華版というか、リプリント版というか、まあ、その再販ですね。再販版っていうのが、はい、キックスターターで、あって、で、本日、締め切りだったんですね。
はい。
っていうのを見て、まあ、でもすぐ遊ばないし、まあいいかなって思ったんですけども、蹴ったよっていう人のツイートを見て、そうか、じゃあ一応どんな条件だったか確認しておこうかなっていうふうに見に行ったのが運の月ですよ。見事に気がつけば、バッチリ。バッカーリストの最後尾に名を連ねる羽目になってしまいましたよ。
今日までって言われると結構心が、あれですよね。
なりますよね。でも、リマインダー機能があって、キックスターターって、はい、で、それで登録しておくと、48時間前になると、はい、残り48時間だよって親切に教えてくれるんですよ。とりあえずこれは、一旦見送ることにしようということで、リマインダーだけ登録しておくからなっていうふうに、しておいたゲームがいくつもいくつも、まああったりするんで、本当にリマインダーは便利だけれども、文明の利器みたいなものはいいことばっかりでもないなっていうことをですね、思い知らされますね。
危険ですね、そのリマインダーは。いやでも、逆にこう様子見していて、買えなくて後悔するよりは、まあ、買ってしまった方がいいのかもしれないみたいな。
うん。とも思ったんですけども、今まさにこうゲームマーケット目前っていったタイミングなんですけれども、
はい。
で、まあ一期一会であると、今欲しいと思ったものを見逃すと、それってもう再販もきっとされませんよっていうような煽りツイートがあったんですけども、 いやいや、でも、そんなこと言いますけども、また半年後にもゲームマーケットあるわけですし、ゲームマーケットでゲーム買わなくたって毎年、間違いなく面白い作品が山のように出てるんだから、何も今その出会いを大事にしなくたって次の出会いがあるんじゃないですかとかっていうことも思うわけですよ。
まあ、そうですよね。あの、
そう、本当にそれ買わなきゃダメって思うわけですよ。
その出会いに、こう、こだわらなくても、もっと他にもっといい出会いがあるかもしれない。
そうですよ。星の数ほど女なんているだろうって小林よく言ってるじゃないですか。
言ってないですよ。でも本当、ボードゲーム今供給過多すぎて、そういう面は実際ありますよね。
ねえ、そうそう、あの、ちょっと前のゲームですね。その2000年、まあ、前後ですね。もっと前のやつなんかになると、はい、その頃から遊んでた方って、大体そのどのゲームの話をしても、ああ、それねっていう風に話がついたりするんですよね。それってのはなんでかっていうと、やっぱり供給が細かったから、大体みんな同じようなものを遊んでたからっていうことがあると思うんですけども、それからすると今、こう、ね、いっぱい出てる中で、10年後に、あのタイトル、あの頃のあのタイトルさーって言われても、ああ、名前ぐらい聞いたことあるなっていうのが関の山かなっていう感じがしますね。
そうですね。本当に数が出すぎてるんで、なんかジャンル替えしてる人とかになってくると、もう、他ジャンルの人と話が合わなかったりとか普通にあるんじゃないですかね。
小林さんはそういうジャンル替え的なことってするんですか？この手のタイトルが出たらば、俺の出番だろうっていうのは、そういうのって何かあるんですか？
どうですかね。あんまり、僕何でもやってみたい、一通りやってみたいんですけど、逆に、何ですかね。一つのゲームをひたすらやると結構飽きてしまうタイプなので、なんだろう。こう、雰囲気とかが好きなゲームを拡張買うのは嫌いじゃないんですけど、別になんか全部揃えようとはしてないんですよね。
うんうん、
チケライとかも結構、チケットトゥーライドシリーズとかも好きだけど、あれはいくつも持ってるのはなんかこう、ヨーロッパが割とベーシックというか、ゲームとしては割と出来がいいよみたいなとこから入ってって、
うんうん、
で、単純にメルクリンは、まあ、ゲームとしても面白いし、見た目がなんか豪華っていうので買い足してとか、なんかそのなんかこう、別になんかチケライシリーズだからこれもこれもって全部買ってるわけではないので、結構拡張マップとかも持ってないのが多少あったりするので、
うんうん、
なんですかね。で、別に例えばロシアンレールロードとか買ったかっていうと買ってないし、
あ、鉄道ものは任せとけっていうやつですね。まあ、鉄道ものは結構タイトルが多いんで、任せとけっていうにはかなりの気合がいりますけども
そうなんですよね。だからジャンル外そんなにしないですかね。例えばトリックテイクとかだけ買ってるとかいうわけでもないし、逆になんか一つのジャンルで2、3個持ってたら次のジャンルに行こうかなっていう買い方をする傾向があるので、
うんうん、まあ僕の場合は SF、SF ものですね。 SF ものは比較的こう触手が動くことが多いんですけども、あのスターウォーズっぽいものなんかはパスするんですけども、そうじゃなくてこうある程度ちょっとこうハード SF の香りがするものなんていうのが出ると、これは言っておくかなっていうふうに大体思いますね。
最近なんか買いましたか？
最近買ったものということですと、うん、まあ、直近ではないですけども、例えばソラリウスミッションだとかは、まさにそういう文脈で、これは買っておかねばならんなと思って買ったものですね。あとまあ、買ってないですけど、あの、ソラリスっていうタイトルも最近ちょろちょろと流通してて、その辺もタイトル的に押さえておきたいなとかっていうふうに思ってたりはします。
ソラリウスミッションもソラリスもやっぱりもう現在進行形で名前は聞いたことあるなぐらいの感じでね。ですね。
まあまだあの、ソラリウスミッション、僕、ちゃんと、タイル抜いてすらいない状態なので、本当に、あ、タイトル聞いたことあるねぐらいのところで、ほとんど同じですけどね。そうそう、あの、僕が欲しいなと思って探したゲームがあって、
はい、
で、そのゲームが今、まあ、日本から買うのはちょっと難しい状況になってて、で、ボードゲームギークのギークマーケットですね、まあ、ギークマーケットっていうか、あの、ボードゲームギークでそのタイトルを確認すると、あの、ワントゥートレードで、あの、交換したいリストっていうのがあるんですけども、に入れてる人が3人ぐらいいて、で、そのうちの1人が、交換してもいいよっていうやつの中に、そのソラリウスミッションを入れていたので、あ、これは交換してしまうのもありかもしれないなとかっていうふうに、思ったりもします。
なるほど。 あ、そういうマーケットもあるんですね、交換しようみたいな。
そうなんですけどね、そうなんですけれども、あれ多分なんか近場の人と、せめて同じ国の中の人とやるようなものなのかなと、送料何十、まあ2000とか3000とかの送料かけてまで交換するかなっていうふうに思うと、ちょっと怪しいとは思うんですけど、まあ持ってる人がいるっていうことは、話の持っていき方次第ではっていうのがあるんで、ありがたいですけどね。まるっきり情報がなくて、もう出物もどこにあるかわかんないっていう状況よりは、そう、あのドイツ国内ではそれなりにあの出てはいるので、まあ、手に入れる手段がないわけではないんですけども、あとはそれを、まあ、どれぐらいの熱意で持って解決してやるぞっていうつもりで挑むかっていうことだけですね。
それこそ、まあ、ひとつはゴールデンウィーク近辺はお忙しいんでしょうけど、なんか連休を取ってあれですか、エッセンとかドイツ系の何かに行ってくるみたいな。
まあ、行きたい。エッセンそのものはそんなには行きたいとは思わないんですけども、でも、まあ久しぶりに行ってみたいなっていう気持ちはありますよね。そのドイツのボードゲームショップとか、まあ特にその中古を扱ってるようなお店とかに一週間くらい開けて、まあ何軒か回ってみたいな、サッカーでも見ながらついでにボードゲームもチェックしていきたいな、みたいな、そういう気持ちはありますけども、まあ最近はなかなか難しいかな。
そうですよね。なかなか、ですよね、スケジュールとか。
まとめて休みが気軽に取れるのはというか、まあ、間違いなく取れるのは年末年始になっちゃうんで、そのタイミングで行くと店開いてない可能性が結構
確かに
あるんですよね。
難しいところですね。
12月31日とか
開いてなさそう。
1月1日とかですね。行けるのが12月、30、31、1日とかっていう風になっちゃうと、まあ30はともかくとして、かなり厳しい感じしますよね。不安しかないってなりますよ。
確かに。
そう。そうなると、全然小林さんはもう、この、まあ1週間、2週間ぐらいですか、ゲーム遊ぶどころじゃないっていう風になっちゃってるんですか？
いや、でも、まあ、遊ぶどころ、自分の、他の用事で出かけてたりとかも多かったんで、まあ、あれでしたけど、ただ、ボードゲームやる時間とかタイミングはなかなか最近取れてなくて、で、こう、自分が割と仕事とかでバタバタしたりとか、あんまり地元に遊ぶ場所がなかったし、サークルをやってたはずなんですけど、なんかこう、サークルでとかの場所とかタイミングを作るとですね、なんか自分の身辺が忙しくなってきて、そのタイミングに僕は参加できなくなるっていうのが結構あって、参加してくれる人たちにも憐れまれるというか、場所だけ取ってもらっちゃってみたいな感じになってる時があるので、これはいかんなと思いつつ、なかなか解消できてないんですけど。
まあ、主催がいなくても会が回ってるんだから、その点は大したもんだと思いますけどもね。
ありがたいですよ。全部お任せしても、なんとか皆さんやってくださるんで。
うちなんかは僕が行けなかった会ってのは一回もないんですけども、行けなかった、まあ、行けなくなっちゃったりしたらば、自然消滅しそうな気がしてならないですね。
あんまりずっと行ってないとさすがにあれかもしれないですけど、もともと始めた段階でも結構仕事が残業とかもろもろ不規則になる可能性あるよって話はしてあったんで、まあ、その時は大丈夫だよみたいな話を詰めてからできたのも良かったんですけど、まあ、あれですね。感謝ですね、その辺は。
うん。やっぱりね、仲間がいるってのはありがたいことですよ。
はい。
一人用のゲームもあるとはいえ。
そうですよ、もう、誰も集まってくれなかったら僕一人で延々あれですからね。ロビンソン漂流記とか、シェフィーとか、やり始めて、グラスロード、グラスプラーとか一人モードあったかな。
あ、ありますね、確か。ありました
。やってたかもしれないですね。
で、最近はですね、僕はというと、あの、水曜日、平日に、あの、仲間が休みになったので、で、それで一緒に遊ぶ機会がたまにあるんですけども、
はい。
で、この間はその仲間と、その仲間の連れ合いと、一緒に3人で遊ぶっていう機会があったんですけども、まあ、その人は、あの、連れ合いと一緒に2人用のゲームとかをしたりもするっていうことで、ある程度ゲームに慣れてはいるんですけども、やっぱりでも、その僕らみたいな感じのプレイの仕方はしてないんで、その面白いと感じるゲームの種類がちょっとこう違ったりして、 そういう中で遊ぶとこう新鮮さを感じたりしましたね。あのドデリドっていうゲームをやったんですけども、
はい、
とですね、まあ、カードゲームなんですけども、まあ、3枚のカードが場に出ていて、でそのカードっていうのは、そのカードには色とあとはその動物の種類ですね、まあ、動物が書かれていて、あとその色ですね、その動物が、まあ、ペンギンとか、ペンギンはいたかな、まあ、フラミンゴだったりとか、カメだったりとかっていう風に、まあ、いろんな動物がいて、で、まあ、それぞれがこうピンクとか青とかに塗り分けられてるっていう風になってるので、まあ、色とその動物の種類っていう2つの要素があって、で、その3枚のカードが場に出てる中で、その2つの要素のうちどっちかが、こう最多になるもの、まあ、例えば、3枚とも同じ色だったりとか、あるいはその3枚とも同じ動物だったりした場合には、その、最もこう優勢である要素についてを発生するっていう、そういうルールなんですけども、なんか今難しい言い方になってますけども、まああの、一番ペンギンが3枚いたらば、ペンギンっていう要素が3個あって、で、一方で色がこう、黄色が2枚とピンクが1だったらば、要素としては、黄色が1、ピンクが2、ペンギンが3っていう風になったので、一番多い、ペンギンが3で一番多いので、ペンギンっていう、
はいはいはいはい。
で、まあ、ピンクが3で、ペンギン2の、ラクダが1だったらば、まあ、さっきほどの、まあ、ピンクが3点一番多いので、ピンクっていう、
うん。
っていうルールなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、全部がバラバラであった場合には、こう、なしっていう。で、2対2とか、1対1、まあ、1対1っていうのはバラバラですね。2対2になった場合、あるいはこう、3対3になった場合には、このゲームのタイトルであるところの、ドデリドっていうのを言う。他にあのもうちょっとだけ別の要素もあるんですけども、っていうのをね、こう3枚場にあって、こう自分がこう自分のバフだからこう1枚山札から1枚めくって、その3枚のバフだの1枚に重ねることによってこう場が変わるので、その今最多の要素っていうのは変わるから、こうでその現在のその状況で言わなくちゃいけないことっていうのが、まあその新しいカードが出ることによって変わりましたと。で、変わったら3秒以内にその要素を正確に言わないといけないっていう、そういうルールで、これそんな面白いかなって正直思ってやったんですけども、なんかその、連れ合いの方は、あれが一番面白かったって後で言ってたみたいで、いろんなゲームを持っておくとこういう風に役に立つこともあるんだなっていう風に思いました。で、そんな面白くないんじゃないかなって思ったんですけど、結構意外と難しくて、えげつなセブンとかですね、あんな感じの、ルールだけ聞けば簡単そうなんだけど、やってみると意外とそうそううまくプレイできないっていう、もどかしい感じがあって、まあ、ゲーム会なんかで、ちょっとした空いた時間にやるには、こう気分転換にいいのかなっていうふうに、思いました。
そうですね。なんか、お化けキャッチとか、その辺にも近い。
まあ、そういった感じの、まあ、反射即断系の、ものですね。で、他の人に割り込まれることは基本的にはないので、自分との戦いですね。だからそんなに3秒あるんで、そんなに慌てなくていいんですけども、やっぱりまあ早く言いたいんで、そうするとうっかりしちゃうんですよね。まあその3秒っていうのがこうちょっと曖昧なので、1,2,3 なのか、1,2,3 なのかで結構変わってくるんで、そこをどうカウントするかっていうのがちょっと曖昧で嫌だなと思ってはいるんですけども、かといってね、ラミキューブタイマーみたいなので毎回こうピッて押して、1,2,3 っていうのも、まあそれもそこまでするゲームかって言われるとそうでもない気もしますし。
横にメトロノームとかでカチッカチッカチッカチッ
って。それ結構明暗じゃないですか。ラミキューブタイマーっていちいち押すのがめんどくさくて、そのカウント役を用意することになると嫌だなって、まあ、それこそ大行だなって思ったんですけど、メトロノームだったらばいいですね。メトロノーム持ってないですけども。まあ、それこそアプリでいいですね。なるほど、なるほど。あ、これは明暗いただきました。ありがとうございます。で、クーノっていうゲームがあるんですけども。
はい。
牛とハエっていう日本語タイトルかな。で、これがそのゲーム中で、こう発生しないといけないんですけども、っていう要素があるんですけども、その発生、なんて言わなきゃいけないっていうルールが、こう、ゲーム中でだんだん変わっていくっていう要素があるんですね。それはオプションルールなんで、標準ルールでは採用されてなかったかな、確か。っていうのを、その、ドデリドも入れて、その、ドデリドっていう言葉じゃなくて、今なんて言わなきゃいけないかっていうのが、こう、だんだん変わっていくようにしたりとかすると、またもう少し、わちゃわちゃした感じになって、いいのかなとか、そういう、こう、改良案とかも考えたり、 バリアントを考えたりとか、なんかする程度に、まあ、これ一応安いから買ったけどもな、みたいな、まあ、セットで買う分には無駄もないから、送料無駄にならないから、買っちゃおうかなとかって思って買ったんだけども、まあ、実際にゲームを遊んでみないと分かんない部分もあるよなっていう、そんな発見でした。今更そんな発見してるなっていう気もしますが。
でも、牛とか、こう、ハエというか、そういうのをみんな好きですね。なんかこう、ボードゲームのテーマとしてよく使われますね、こういうの。
牛は多分、ヨーロッパ、はい、まあアメリカもおそらくそうなんですけども、はい、ではすごく馴染みがある生き物なんですよね、きっと。
ああ、なるほど。
昔から、まあそれこそスーファミだとか、その辺の頃から、その頃は僕はデジタルゲームをよく追いかけていたので、で、その、国産のゲームとは違う、こう、洋ゲーですね。海外産のゲームは、こう、日本のゲームとはセンスが違って非常に面白いっていう風な観点から追いかけていたので、日本のゲームのその海外版のパッケージだったりとか、その、まあそういったものもですね、結構目にする機会が多かったんですけども、で、見ていくと、こう、牛が結構目につくところに出てるタイトルっていうのはちょろちょろあるなっていう風に気がついて、その当時の仲間と、牛が出るゲームは大体洋ゲーっていう風に、まあ、良いゲームですね、洋ゲーっていうような、キャッチフレーズを作っていろいろ遊んだりとかしてたぐらいなので、やっぱそのゲームにおいてこう牛っていうものがこう割とよく出てくると。で、それはなんでかっていうと、やっぱり彼らの生活の中で牛っていうものはすごく一般的な身近なものだったりするからじゃないかっていうようなことを考えてました。
なるほど。
代表格としてはアースワームジムっていうネズミが、じゃないや、ミミズがパワードスーツを着て戦うっていうアクションゲームがあるんですけども、それがですね、突然、サーフボードに乗った牛が現れたりとかですね。はい、っていう、とても不思議な要素のあるゲームで。で、まあ、ヘンテコだけども結構ちゃんと遊べるアクションゲームなんで、やっぱり牛が出るゲームはいいゲームだなって、みんなで納得してましたよ。
なるほど。
なので、多分ボードゲームの世界においても牛が出るゲームは大体いいゲームなんじゃないかって、言いたいところなんですけど、クーハンデルマスターシリーズっていうか、クーハンデルシリーズですか、クーなんとかっていろいろありますけども。
はい、はい。
あれは大体その牛が、あれ、クーって飼うですか英語で言うと。
あ、そうかもしれないですね。
なのかな、まあ、だとすると、そのクーなんとかっていうのは牛がよく出てくる理由として納得がいくんですけども。あれは割と、どうかなっていうゲームもあったりするんで、まあ、さっきの理論は完璧ではないですけども、まあ、物事には例外がつきものなので、多分平均値を取ってみると、牛が、表に出てきてるボードゲームっていうのは他の牛がいないゲームに比べると、まああるいはそうです、牛じゃなくてこう豚が表に出るゲームに比べると平均値は高いんじゃないかなっていうのは、うん、今のところ否定されてないんじゃないかと思いますね。
なるほど。じゃあちょっと今度ボードゲーム買うときは牛の顔が書いてあるか気にして買ってみます。
そうですね。このタイトルとこのタイトルでどっちにしようかなって悩んだらば、こう牛の書いてある方を選んでみると、
お
間違いがないですね。
わかりました。あとでも、
はい、はい。
それが軽いゲームだと、本当に、なんですかね、ゲーム、普段遊んでない方でもスッと入ってこれるのはでもいいですよね。
うん。ルールの説明が簡単なのはいいですよね。その日は他に、ワイン賞っていうカードゲームと、あと、オリンピア2000っていう、まあ、これもカードゲームですね。はい、と、あと、ウィンナーワルツっていう、タイトルと、あと一番最後に、まあ、ハバ社のタイニーパークっていう、やつもやったんですけど、まあ、これは本当に簡単なルールですけども。
はい。
まあ、全部そんなに難しいルールじゃなかったですけども、ワイン賞あたりは、取ったワインを、こう、並べると得点になるよみたいな部分の説明が、ちょっと他のゲームに比べると1要素多かったんで、この辺はインストに、こう、気を使う部分もあったりして、やっぱりで、そういった部分が面白いは面白いんだけども、こうシンプルで分かりやすくて、その中でこうジレンマがしっかりあってっていうゲームをいくつか持っておくと、まあ使い勝手がいいなっていうのをその時、まあ改めて思ったなと。そういう意味でクリニティアのゲームっていうのは、クリニティアのこう30分ぐらいで遊べるようなゲームっていうのはちょうどいいかもしれませんね。
あ、そうですね。この間、一緒にやらせていただいたフッチカートとか。
はいはい。
あれだけの要素しかないのに結構楽しかったですね。
うん。あれ結構いいゲームですよね。
はい。
この間の、 成田の方でフリーゼ会をやりましたけども、あそこで多分一番回数プレイされたのはフチカートだったんじゃないかと。まあ、あの短時間で遊べるっていうのがあるんで、回数は当然増えますけども、それにしても、負けてというのかな、こう勝てなくて悔しかったのか、何回ももう一回っていうことで遊ばれたんで、10回以上僕もその輪の中にいたんで、やったんじゃないかなと。割とそれも女性受けするというか、女性の参加者の方がこう悔しがって、まだ終われないっていう風に再戦を要求したりとかしてたはずですね。
確かにあれはなんか、
うん、
そうですね。なんて言うんだろう。みんなで協力して戦う瞬間もあったりするので、なんか他のこうなんだろう、みんなでなんですかね、トリックテイクとか。
うん、
このまあ、ああいうカード、ウノとか、あれ、そういう系のカードゲームの中でも、ちょっとプレイ感独特かなというか。
まあ、勝っても負けても、俺のせいじゃないし、みたいなとこありますよね。
そうですね。
13が3枚も重なってきたりとかしたら、それは負けるけど、しょうがないよねって言うし、いや、せっかく勝てるように、こう、した準備をしたのに、乗っかってこないんだから、それは負けてもしょうがないよねとかって言いますもんね。
いかに周りが乗ってくれるかの世界ですからね。
やっぱりそうなんで、人数はある程度多い方が、5人以上がいいかなっていうのは、
あ、
うん、ありますね。4人、最初は4人かな、4人でやったけども、4人だとその2が重なっても6にしかならないので、
はい、ああ、そうですね。
うん、6では他のカードには大体勝てないんで、そうするとちょっとね、弱いですよね。で、小林さんも自分では遊べなかったけれども、なんか、はい、その、コレクションは活躍してるっていう話でしたけども。
あ、そうですね。ゲーム会では もちろんなんですけど、ちょっとですね、ゴールデンウィーク、にですね、遊びに来てくれた家族がいまして、で、家というか職場でですね、やってもらいました。お化けキャッチか。お化けキャッチをやってもらいまして。
はいはいはい。で、子供たちが。定番の。
はい。定番、ド定番なんで、僕自身はもう、昔結構やったな、みたいな感じになってきつつあるんですけど、小学校上がって、小何年生だったかな、小学2、3年生のお兄さんと小1ぐらいの妹さんだったんですかね。で、遊んでくれてて。やっぱりお兄さんの方がね、勝つんですよ、最初。
うんうん。
でも、負けやつすごい単純なゲームだから、で、しかも、早い者勝ちじゃないですか。
はいはいはい。
だから負けるとね、妹さんすごい悔しかったみたいで、ひとしきりやった後に、もうちょっとお兄ちゃんこれやらないでって。ちょっとやるからって言って、ちょっとそれを、自分一人で、ひたすらもう、一人練習というか、
うん。
壁打ちみたいな、めくって、これだって答え合わせするみたいな、めくって、あら、これだって答え合わせするみたいな、ひたすら後でやってたっていうので。
なんか嫌になっちゃわないで、ちゃんとそうやって練習してるのって偉いですよね。
すごいなんかこう、涙ぐましいというか、よっぽど悔しかったんだろうなと思って。
でもそういう悔しいことがあった場合にこうそのものから逃げちゃうタイプだったので、どっちかというとそうやってちゃんと練習して自分の技能を高めるっていう方向に持ってけてるっていうのは、これは将来が楽しみだなって、まああれが末恐ろしいなと思うところでありますね。
有望ですね。なのでちょっとそういう将来の成長が楽しみな一幕もボードゲームで見ることができてよかったな、そんなゴールデンウィークでした。
お化けキャッチなんかだとやっぱり子供の方がある、はい、強いゲームなのかなって思うんですけども、
あ、
反射系と記憶系は子供にはかなわないなと思うんですけども、何歳ぐらいだったらば、小林さん、まあその辺の小学校2年生とか4年生ぐらいだったらばまあ負けないと思うんですけども、
はい、
何歳ぐらいになったらこれまずいなって感じですか。
どうなんですかね、あれ。多分、小学校高学年とか中学まで行くとあれか、小学校高学年ぐらいがすごい強そうなイメージはありますね。うん、なんか か、あれぐらいの年齢が一番なんかこう、反射神経っていうか、か発想力的なのだと強い気がしますけど、あんまりすごい、いろんな小学生、中学生とボードゲームしてるわけではないので、
うん。
すみませんが。
最近よく名前を聞くゲームで、はい、デジャビューってありますけども、
はいはいはい、
ご存知あります？
これでもやったことないです、まだ。
うん、まあ多分、まだそんなに流通してないんで、やったことがある人はそこまで多くないのかなと思うんですけど、まあ僕もないんですけれども、あれなんかは本当にその記憶力を試されるところですけども、ただ普通のメモリーゲームとちょっと違うところがあるんで、ああいったものって子供、そのメモリー系は子供に勝てる気僕一切しないんですけども、ど忘れちゃったタイトルの、鶏のゲームとか、こう、神経衰弱でこうぐるぐる回ってか、鶏の尻尾か。
はい。
はい。あれとかも本当に小学生相手でも勝てる気がしないんですけれども、デジャビュとかって、その記憶力のが、そのどんどんこう積み重なっていくことによって曖昧になっていく、これ、ね、もっと前に出たやつなのか、それとも取っていい範囲で前に出たやつなのかっていうのが分かんなくなっていくやつで、あの辺もそういう小学生とかでやっても同じように手も足も出ないのかなっていうのはちょっと興味あるところですね。
そうですね。小学生とかだと、そのなんですかね、こう、仕組みを理解するまでが難しそうですけどね。
ああ、そうかそうか。ね、うん、こう、
そう。
同じやつが出たから取っちゃおうで、なんでいけないのってなっちゃったりとかっていうこと。
そう。
まあ、うまくちゃんと説明して理解してもらわないと無理かな。無理かもしれないですね。
そうですね。そこも、それを覚え、そこが分かっちゃえば、あとは強いかもしれないですよね。なんか、お化けキャッチも何ですかね。仲間外れと、お化けキャッチって、やっぱりカードに、その、お化けとか、絵が書いてあって、その、色も塗ってあって、
うん、
まあ、色と絵が全く同じ、こう、積み木というか、模型というか、フィギュアというか、それがあったら取る。白いお化けのフィギュアがあって、白お化けの絵が書いてあったら白お化けを取るみたいなゲームじゃないですか。
うんうん。
でも、逆のパターンがあって、なんだ、灰色のお化けと、なんだろう、緑、あれ、椅子は赤いんでしたっけ？緑色の椅子があって。
はいはい。
でも、その色のものも、その形のものもぴったり合うのがなかったときは、全く、そのカードに書かれてないものを取るみたいな。
うんうん。
仲間外れを取るっていう動きがあるときに、ちっちゃい子はそれが分からなかったですね、やっぱり。小学校、その時の小学校二人くらいだとまだ分かってたんですよね。なんか、結構、子供がキャッチーなのでよくやってくれるんですけど、幼稚園児ぐらいの子だと、なかなかこう理解するまでに時間がかかってる子もいたので。
うん。まあ、ですよね。友達の子供と遊んでるときに、はい、あの子は何歳ぐらいだったかな。小学校上がる前ぐらいだったかな。か、小学生、1年生ぐらいの子だったんですけども、
はい、
なんかね、ゲームを作って持ってきて説明してくれるんですけども、
はい、
ルールがね、一切わかんないんですよ。
ああ。
何が、こう、筋道の通ったルールがどうも、多分その子の中では、あると思うんですけども、こう、動きを聞いても全然理解できないし、説明もまあそんなにちゃんと、ね、筋道立ってしてくれるわけではないから、こう言われて、駒も動かせないけど、違うでしょとかって言われて、何が違うのかもはや全然わかんないっていう風な、そんな、ね、こともあったなって思い出したんですけども、やっぱりね、子供の世界がもうすっかり遠くになってしまったんで、ついていけない時ってありますね。
そうですね。その辺やっぱり、子供と遊ぶところの時の難しさみたいなのはちょっと感じる時ありますね。
まあ、という風なですね、その子供が来ても安心して遊べるゲームも揃えてるゲーム会があるんですね、小林さん。
はい、茂原市ではですね、まあ、茂原市ではないか。茂原駅隣の八海駅というところのすぐ近く、長生村文化会館というところで、毎週水曜日のですね、夜7時から9時半までですね、水曜仕事外のボードゲーム会というのをやってます。一部、ちょっと閉館日等の都合でお休みの会もありますので、ご参加の際はツイッターですとか、ブログを見てご来場ください。お待ちしてます。
はい、そして僕、ひろしが、やっております、朝日アナログゲーム交流会の、定例会というのが毎月第4土曜日に、千葉県朝日市の お中身文化会館というところで開催されております。ですね、これは総武線の伊予駅から徒歩6分ぐらいのところにあります会場なんですけれども、だいたいそこの1階の第一講習室というところでやってることが多いんですが、会場都合により他の部屋になることも多くて、で今年はそれが多くて、あの2階の和室だったりとかラポート24とかいう謎の部屋だったりとかっていうことがあるので、とりあえず行ってみたけどいつもの場所にいないっていう場合もありますが、だいたい第4土曜日にはやってますので、案内などを確認して諦めずにぜひ来てくださいというのと、そして成田の方でもゲーム会をやっております。こちらは6月の、今回はですね24日ですね、第4土曜日にやるんですけれども、ということで、先ほど言った朝日アナログゲーム交流会の方は第3土曜日に行って、成田の方で第4土曜日にやるっていうその変則スケジュールになるんですけれども、こちらはですね海外で、受賞した経験のあるゲームだけを遊ぶ会という風に絞って、もう名作しか遊べないという会に今回しようと思いますので、11時から夜の9時まで2階の、会議室 BC を使って行いますので、ぜひお越しください。それではゲーム会でお会いしましょう。
お待ちしてます。